今、あなたの周りで一番頑固だなと思う人の顔をちょっと想像してみてほしいんです。
ああ、職場の上司とか、あるいは家族とかですかね。
そうです、そうです。で、その人のことを、なんというか、もともと頭が固い性格なんだとか、年のせいなんて思ってませんか？
まあ、大半の人はそう考えますよね。頑固さっていうのは、生まれ持った気質とか、長年の人生で凝り固まった性格の問題だって。だから、あの人はああいう性格だから仕方ないって諦めちゃう。
私もずっとそう思ってました。しかも今これを聞いているあなた自身は、自分は柔軟で新しい変化も受け入れられるタイプだなんて信じきっているんじゃないでしょうか。
なるほど。自分は頑固じゃないと。
はい。でも、もしその常識が根底から間違っていたとしたらどうでしょう。というわけで、今回の深掘り、ディープダイブなんですが、
はい、よろしくお願いします。
今回はですね、愛知県にあるバドミントン教室、フィニックス愛知のコーチが書いたブログ記事と、そこに寄せられたレンという方からのものすごく熱量の高い感想文をソースにしていきます。
この記事非常に興味深いですよね。一見するとスポーツの技術論なんですけど、実は人間の心理の核心をついています。
そうなんですよ。情報が多すぎる今の時代に、なぜ私たちは時に新しい知識を拒絶してしまうのか、そのメカニズムが鮮やかに言語化されていて。
ええ、読んだら誰もがハッとさせられる内容だと思います。
なので、よし、これを一緒に紐解いていきましょう。リスナーのあなたが自身の成長の天井を打ち破るヒントになるはずです。
いいですね。早速入りましょう。
まず、この記事の冒頭でいきなり最大のパラダイムシフトが提示されるんです。頑固とは人間性ではない、更新できない状態であると。
ここすごく本質的ですよね。性格ではなく状態だと。
そう、ここすごいですよね。つまり、意地悪な人とか融通の効かない人だけが頑固になるわけじゃないってことですよね。
ものすごく賢い人や、普段は優しい人、それに人一倍努力している人でさえ、ふとした習慣にこの状態に陥ってしまうんです。
なるほど。誰にでも起こりうると。
そうです。人は無意識のうちに過去に成功した体験とか今のポジションを守ろうとしますから、それが脅かされた瞬間に脳の自己防衛メカニズムが作動して、あっという間に頑固状態のスイッチが入るんです。
ああ、防衛本能なんですね。記事の中ではこれをバドミントンの具体的なケースで説明しているんですが、これがもう痛いほどよくわかるんですよ。
ええ、フォームの修正の話ですよね。
はい。例えば、ある中級レベルの選手がいるとします。彼は今の自分のラケットの振り方、つまりフォームに欠陥があることに薄々気づいている。このままでは上のレベルには絶対に勝てないと。
でも、フォームを新しいものに修正しようとすると、一時的にボールのコントロールが効かなくなるんですよね。
そう、そこなんです。スポーツをやったことがある人なら誰もが経験する壁だと思うんですが。
ええ、一時的にパフォーマンスがガクッと落ちるんですよね。
するとどうなるかというと、今までなら余裕で勝てていた格下の相手にもポロポロと負けるリスクが発生してしまうわけです。
周りから「あれ？あいつ最近弱くなったんじゃないか？」ってささやかれるかもしれない。
そうそう、格下に負けるという屈辱を味わうかもしれない。自分の強者としてのアイデンティティが揺らぐ恐怖ですよね。だから選手は結局フォームを変えようとしないんです。
そしてここからが人間の面白いところなんですが、
ええ、
本人は今は大事な大会が近いからとか、今の自分のスタイルを極める方が合理的だとか、頭の中で必死にもっともらしい理由を並べるんですよね。
ああ、自己正当化ですね。
まさに自分が恐怖から逃げていることを認めたくないんです。
でも、その複雑な言い訳を全部剥ぎ取った後に残る構造って、残酷なまでにシンプルですよね。
というと、
つまり、彼らは上の人に勝てない自分を変えることよりも、下の人に負けない自分を守ることを優先しているだけなんですよね。
全くその通りです。ここで記事が非常に鋭く指摘しているのが、勝利の危険性という概念なんです。
勝利の危険性、勝つことが危険ってことですか？
ええ、著者は低いレベルで勝ってしまうことの愚かさを語っています。人間はたとえ欠陥だらけの間違った打ち方であっても、結果的に勝ってしまった瞬間にそれが正解だったと錯覚してしまうんです。
ああ、なるほど。
記事ではこれを因果の検証が止まると表現しています。
ちょっと待ってください。因果の検証が止まるってすごく重たい言葉ですね。これ噛み砕くとどういう意味なんでしょうか？
本来なら相手のミスに助けられただけだとか、 このフォームでは次は通用しないって冷静に原因と結果を分析すべき場面ですよね。
はい、そうですよね。
でも勝ったという快感がその思考を停止させてしまうんです。そして欠陥のあるフォームがそのまま成功体験として脳に保存されてしまう。
うわ、それすごくよくわかります。要するにこれってスマートフォンの OS のアップデートと同じですよね。
ああ、OS ですか。面白いですね。
OS を更新している最中って、スマホが再起動を繰り返して数十分間使えなくなるじゃないですか。それが不便で嫌だから、後で通知するを押し続けて、古い OS のまま使い続ける。
よくやりますよね。
でもそれを1年とか2年放置すると、結局古い OS のせいで最新のアプリが全く動かなくなってしまう。これと全く同じ構造ですよね。
その例えは素晴らしいですね。さらにその OS の比喩に乗っかるなら、古い OS でも電話をかけたり短いメッセージを送ったりする基本機能は問題なく動いちゃうんです。
ああ、なるほど。それがバドミントンにおける格下には勝てるという状態ですね。
そうです。日常の小さなタスクがこなせているうちは、本人はこのままでも問題ない、自分はうまくやれていると思い込めるんです。
でも、いざ高度な処理が求められる最新アプリを使おうとしたら、
つまり上のレベルの対戦相手に直面した瞬間、システム全体がフリーズして手も足も出なくなる。
原因はアプリじゃなくて、アップデートを拒絶し続けた自分自身にあるのに。わあ、耳が痛いですね。
痛いところ疲れますよね。
でも専門家としてどう思われますか？今までその古い OS や古い打ち方で少なくとも自分のポジションを維持できていたのなら、あえてリスクを負ってまでアップデートしないという選択は、一種のリスクヘッジとして論理的な戦略だとも言えませんか？
なるほど。短期的な生存戦略、あるいは現状維持の戦略としては、おっしゃる通り非常に論理的です。
ですよね。
しかし、成長という長期的なゲームにおいては、完全に致命的な罠になります。記事の中では、真の武器をこう定義しているんです。
何ですか？
勝ったから武器なのではない。上の相手に止められず、再現性を持って得点できるから武器であると。
勝ったから武器なのではないですか？たまたま自分の欠陥を突かれなかっただけなのに、それを実力だと誤認してはいけないってことですね。
その通りです。かつてあなたをそのポジションまで引き上げてくれた技術ややり方は、過去の特定のステージにおいては確かに武器だったのでしょう。
ええ、昔は役に立っていたわけですからね。
しかし、環境や相手のレベルが変われば、その武器はもはや通用しないばかりか、あなたの成長を頭打ちにする天井へと姿を変えます。
天井ですか？
ええ、それにもかかわらず本人はまだそれを最強の武器だと思い込み、両手で強く握りしめている。この武器が天井に変わったことに気づかない状態こそが頑固さの正体なんです。
武器だと思って振り回していたものが、いつの間にか自分を閉じ込める檻の天井になっていたと。これは恐ろしいですね。
はい。そしてここからが本当に面白いところなんですが。
お、何でしょうか？
今までは物理的な身体の動き、スポーツの話でしたよね。でもこれ、私たちの思考や意見の罠にも全く同じように当てはまるんです。
ああ、知的な領域ですね。記事でもお坊さんの例が出てきますよね。
ええ、物理的なフォームだけでなく、意見の更新においても全く同じ頑固状態が発生すると指摘しています。
例えば、あなたが職場の雑談か何かで、お坊さんって欲がなくて謙虚で、絶対に横荒な態度なんて取らないよと断言したとします。
はい。よくある雑談ですね。
でも後になって詳しい人から、いや、宗教の権威という構造上、歴史的に見ても上から目線になりやすいコンテクストがあるんだよと明確な反証データを示されたとします。
柔軟な状態であれば、へえ、そういう意面もあるんだね、知らなかったよと、あっさり自分の認識をアップデートできるはずの場面です。
そうなんです。でももしあなたが頑固状態に陥っていたら、これが絶対にできないんですよね。
ええ、つい向きになって反論してしまう。
リスナーのあなたも、職場で事実を訂正された時、とっさに向きになった経験はありませんか？これなぜ更新できないんだと思います？
なぜなら、反証を突きつけられたその瞬間、彼らの脳内ではゲームのルールが変わってしまっているからです。
ゲームのルールが変わる？
ええ、本来の論点はお坊さんが実際に横荒かどうかという事実の探求だったはずなのに、
はい、
いつの間にか自分の最初の発言の正しさを守り抜けるかどうかというプライドの防衛線に完全にすり替わっているんです。
ああ、そう、自分の誤りを認めることを単なる更新じゃなくて、人間としての敗北や屈服だと感じてしまうんですよね。
ええ、ここで相手の指摘を受け入れたらマウントを取られるんじゃないかという恐怖です。
バドミントンの選手が一時的に格下に負ける狂気から古いフォームにしがみつくのと同じですね。事実を受け入れて自分の知的なフォームを修正するより、論点をずらしてでも今の自分を守ろうとする。
全く同じ構造です。事実に抵抗しているのではなく、過去の自分を守るために事実の方を拒否しているんです。
でも、ちょっと待ってください。そうは言っても、世間一般のビジネスシーンや政治の世界では、一貫性がある人ってすごく高く評価されますよね。
まあそうですね。
キノンと言っていることがコロコロ変わる人は、芯がないとか風見鶏だって批判されるじゃないですか。だとしたら、一度口にした意見を曲げないことは、信頼性を保つために必要なことなんじゃないですか。
ここです。この矛盾こそが私たちが最も陥りやすい知的な罠なんですよ。
罠？
ええ。ここでこの記事に寄せられた読者のレンさんによる非常に鋭い言葉を引用させてください。彼は感想文の中でこう書いています。
はい。
頑固とは、過去の自分への忠誠である。成長とは、現在の因果への忠誠である。
うわー、過去の自分への忠誠か、現在の因果への忠誠か、これ鳥肌立ちますね。
対立ですよね。私たちが社会でよく口にする一貫性という言葉、実は多くの場合、使い方を間違えているんです。
使い方を間違えている？
ええ。真の一貫性とは、過去の自分が発した言葉や予測を意地でも死守することではありません。それはただの過去の自分への忠誠です。
ああ、なるほど。
そうではなく、目の前に新しい証拠や現在の事実が現れたなら、その事実に合わせて自分自身を誠実にアップデートし続けること、それこそが知性における本当の一貫性なんです。
なるほど。自分が間違っていたと認めるのは、確かに心がヒリヒリするほど痛いですが、その痛みを避けるために事実から目を背け続けるのは、長期的にはもっと悲惨な結果を招きそうですね。
ええ、本当にそうです。そしてその悲惨な結果が最も顕著に、かつ残酷な形で現れるのが組織運営の場面なんです。ここから視座がもう一段階上がります。
はい、ここが個人的に一番衝撃を受けたパートでした。この更新できない状態が組織のトップに起こるとどうなるか。記事ではバドミントン協会のような育成組織における金稼ぎ対ハートという対立構造を取り上げていますよね。
ええ。組織が若手選手を育成して世界レベルの環境で戦わせるためには、きれいごと抜きで莫大な資金が必要です。
そうですよね。システム構築にもお金がかかるし。
しかし、組織の古い体質を守ろうとするリーダーから、必ずと言っていいほどこういう声が上がるんです。我々はビジネスをやりたいわけじゃない。金稼ぎに走るのではなく、ハートで純粋な情熱でやってくれる人に運営してもらいたいんだ。
この言葉、リスナーの皆さんも似たようなセリフを職場で聞いたことがありませんか？一見するとすごく美しくて清らかに聞こえますよね。お金より愛だとか。
ええ、聞こえはいいですよね。
私も最初は情熱を持って取り組むことの何が悪いのって思いました。でも記事の著者はこの美しい言葉に対して、みぞおちに重いパンチを打ち込むような厳しい現実を突きつけます。
はい。
航空券はハートでは買えない、宿泊費は情熱では払えないと。
偶の斧も出ない圧倒的な現実ですね。
本当に。
お金を集めて稼ぐことと、ハートを持って競技を愛すること、このリーダーは本来両立すべきこの2つを勝手に対立するものとして描いているんです。
記事の言葉を借りるなら、ハートがあるなら金を集めろということですよね。
全くその通りです。本当に競技や選手への愛があるのなら、その愛を具体的な航空券や強化環境という物理的なリソースに変換しなければならないはずですから。
でもちょっと疑問なんですが、こういうハート一条主義を語るリーダーって悪気があるわけじゃないですよね。
ええ、本人は善意のつもりでしょうね。
なぜ彼らは現実的な変化を拒絶して逃げているだけなのに、それをこんなにも美しい言葉でコーティングしてしまうんでしょうか。自分が逃げていることに気づいていないんですか。
これは非常に重要な問いです。そしてそれこそが頑固さの最も厄介な性質なんです。
はい。
人間が最も深く手遅れになるほどの頑固状態に陥るのは、自分が恐怖から逃げていると自覚している時ではありません。
自覚してない時なんですか？
むしろ、自分は目先の利益にとらわれず、美学や信念、ハートを大切にする正しい人間なんだと、強烈に自己陶酔している時なんです。
自己陶酔。自分は正しい側にいるって信じ込んでいるから立ちが悪いと。
ええ。ビジネスより愛だと美しく語ることで、彼らはお金を集めるための泥臭い営業とか、古い組織構造を改革するという痛みを伴う責任から無意識に逃避しているんです。
なるほど。変われないことを美学にしてしまっているんですね。
そうです。 そしてこの構造が最も残酷なのは、その美しい美学のツケを払わされるのが語った本人ではないということです。
ツケを払うのは遠征に行けず世界で戦うチャンスを奪われた若い選手たちなんですよね。
その通りです。組織のトップが過去に通用したボランティア精神というかつての武器にしがみつき、それがすでに限界である天井になっていることに気づかない。結果として未来ある若者たちの可能性を削り取っているんです。
変われないことを美学にするな。このメッセージはスポーツ界だけじゃなく、どんなビジネスパーソンにも深く突き刺さります。自分たちのやり方を守るために部下や後輩の時間を犠牲にしていないか常に問い直さないといけませんね。
そうですね。ただ誤解していただきたくないのですが、私たちは頑固であることを人格的な欠陥として裁きたいわけではありません。誰だって自己防衛で頑固になります。
防衛本能ですからね。
しかしその状態を放置してはいけない。なぜなら放置すれば必ず自分以外の誰かが被害を受ける構造になってしまうからです。
本当にそうですね。さてここまで一気に紐解いてきましたが、今回のディープダイブの要点を聞いてくれているあなたに向けて整理しましょう。
はい。
私たちの日常で直面する頑固さとは、決して生まれつきの悪い性格ではありません。それは過去の自分や今のポジションを守るために目の前にある現在の事実から無意識に目を染めてしまう状態なことです。
ええ。
今あなたがこれが自分のスタイルだ、これが正しいやり方だと強く握りしめているその武器は、すでにあなた自身の、そして周りの人たちの成長を妨げる天井になってしまってはいないでしょうか。
私から一つ付け加えるとするなら、過去の自分やかつての武器を無理に憎んだり全否定したりする必要は全くないということです。
ああ、ハートで頑張ってきた過去の自分を恥じる必要はないと。
ええ、ただ優しくこう声をかけてあげればいいんです。ありがとう、ここまで私を無事に連れてきてくれて。でもここから先の新しいステージに進むにはもう別の技術が必要なんだと。
なるほど。
その武器の役割が終わったことを静かに認め、そっとテーブルに置く。それが真の成長への第一歩です。
過去の自分への感謝ですね。でも今日お話を伺っていて、最後にふとこんなことを思いました。
何でしょうか。
もし頑固さというものの正体は、自分を守りここまで育ててくれた過去の自分に対する強すぎる忠誠心や愛着から来るのだとしたら、
ええ、
私たちが新しいステージに進むためにやらなきゃいけない最初の一歩って、ビジネス書を読んだり新しい知識を頭に詰め込んだりすることじゃないのかもしれません。
と言いますと。
もしかすると本当の第一歩は、これまで自分を必死に支え守り続けてくれた過去の自分のお葬式をして、ちゃんとお別れを言うことなのではないでしょうか。
なるほど。過去の自分をきちんとちいらい、過去の武器に別れを告げることで初めて未来の自分を迎え入れるための空白ができると。
そういうことです。さて今日も最後まで聞いてくれたあなたに最後に問いかけます。あなたは今どの過去の自分にさよならを言うタイミングに来ていますか。
ずっと握りしめていたその古くて重たい武器をそっと手放したとき、あなたの目の前には一体どんな新しい景色が広がるのでしょうか。
ぜひ考えてみてください。